2022年5月1日、本日は復活節第三主日です。礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。賛美歌327番を賛美いたします。賛美歌327番。一緒に主の祈りを祈ります。主の祈りは週報の最終ページまたは賛美歌93番5の A にございます。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいだしたまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編は詩編第33編12節から22節に、 なります。賛美歌の後ろの後続詩編のページ34ページの一番最後の行から終わりまでになります。詩編の途中からになります。詩編第33編12節から22節、皆様は二文字下がっているところと太字のところを朗読してください。詩式者と交互に祈ります。口読詩編、詩編第33編12節から22節。いかに幸いなことか、主を神とする国、
主が主として選ばれた民は、
主は天から見渡し、御座を置かれたところから、人の心をすべて作られた主は、王の勝利は兵の数によらず、馬は勝利をもたらすものとはならず、見よ、主は御目を注がれる、彼らの魂を死から救い、我らの魂は死を待つ、
主は我らの助け、
我らの心は喜び、主よ、あなたの慈しみが我らの上にあるように、主を待ち望む我らの上に。お祈りをいたします。教会の頭である主イエスキリストの父なる御神、皆を賛美します。あなたが私たちを救うために使わされた御子キリストを、私たちはまだ見たことがないのに愛することができ、信じることができ、救われた喜びに満たされていることを感謝いたします。この朝もキリストの愛を深く心に留め、神の愛の言葉をいただく礼拝の恵みに預かることができました。主の日から主の日までの歩みを守られ、5月の新しい月を迎えさせていただきました。このようにあなたに支えられている日々を歩ませていただいていますのに、時に途方に暮れ、深い疲れを覚え、年齢を重ねたゆえに出てくる体の衰えを悲しみ悩み、自分の信仰にすら疑いを抱くことがあります。そのような私たちのために、7日ごとに主の日が巡り、礼拝へと招かれ、あなたの恵みの中に、命の光の中におらせていただいている自分を発見することができ、感謝いたします。どうぞ今そのあなたの顧みを感謝して、くすぶっている罪をかなぐり捨てて従うことができますように。私たちの口は霊に満たされ、詩と賛美と愛の歌で語り合うことができますように。そのためにも御言葉を聞かせてください。聖霊を注いでください。神の口から出る言葉によって生きるものとならせてください。主の愛を新しく知り、その愛に押し出されて、キリストの証人として生きることができるようにしてください。世界はあなたの愛を必要とし、あなたの福音を必要としています。何よりもまず、教会が、キリスト者が平和を実現するもの、隣人に仕える愛に生かされますように。この世界は長く続くコロナ感染症に悩んでおります。 ロシアとウクライナの戦争に心を痛めております。私たちが争い憎み妬み合うその罪にまみれております。どうぞ憐れんでください。この罪を許しあがなってください。そして和解と平和へと導いてくださいますようにと祈ります。主は生きておられ、今ここに共にいてくださいます。ここにおられる幼い子どもたちからご高齢の方に至りますまで、一人一人の歩みを見守ってくださり、確かなものとしてくださることをお願いいたします。尊い主イエスキリストの名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。使徒信条は賛美歌93番4の A にございます。使徒信条、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。新約聖書使徒言行録第一章一節から五節まで、新約聖書の213ページになります。テオフィロ様、私は先に第一巻を表してイエスが行い、また教え始めてからお選びになった人たちに聖霊を通して指図を与え、天に挙げられた日までのすべてのことについて書き記しました。イエスは苦難を受けた後、ご自分が生きていることを数多くの証拠を持って人たちに示し、40日にわたって彼らに現れ、神の国について話された。そして彼らと食事を共にしていたとき、こう命じられた。エルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。ヨハネは水で洗礼を授けたが、あなた方は間もなく聖霊による洗礼を授けられるからである。聖霊を与える約束と題して御言葉の取り次ぎをいたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。本日から使徒言行録の説教を始めます。使徒言行録を説教しようと導かれました。それは先にパウロの手紙であるガラテヤの信徒の手紙の終わりのところで、聖霊に導かれていく教会という事柄を見ましたときに、最初の初代の教会が本当に自分たちの思いを超えてどんどんどんどん聖霊が先立ってことをなしてくださる、そこに後から自分たちがついていくような、そういう教会の姿をまた皆さんと主の日の礼拝でこの神の言葉に聞きたいと、そういうふうに導かれました。私たち今日の週報にもありましたが、2022年度の教会総会、教会もまあこの世の団体という面もあるし、 また私たち の, あの会議制ということもあって、約束決め事として今年度ごとの総会をして、昨年度はこうでした、今年度はこうしたいという報告と計画を出して、それを承認してということを、まあ、世の中の団体と同じようにしておりますけれども、それはそれで大事なことですけれども、私たちの計画通りにことが進むとは聖書にはないわけですよね。もういつも神様がなさることは私たちの思いを超えているわけで、今ここで記念している、先月は17日にイースター、復活を記念する礼拝を捧げましたが、もう復活ということ自体私たちの想像を超えて、その時の弟子たちも誰も信じてなかったんです。イエス様は予告されていたのに、にもかかわらず誰も信じてなくて驚いているわけですね。でもそのイエス様、復活のイエス様にお出会いして信じさせていただいた。そしてその次をもう神様はイエス様は目指して、これから自分は天に上げられて、そして聖霊を使わして、そしてあなたたちが証人となるんだ、まあ、これ次回の箇所になりますけど、そういうご計画をも神様は持っておられる。でも人々は、弟子たちはまだそれが全然わからない、わからないから進まないんじゃなくって、神様はどんどん先立って進んでいかれて、ちょっとあの砕けた言い方ですると芋づる式に、弟子たちの方がそれに引きずられるようにして押し出されてしまうという、そういう大きな神のご支配の中で、神の許しのもとにこれをさせていただきますというのが私たちの活動であり計画であり、私たちの思いを超えたことがもう起こることこそ、まあ、ある面で期待できる、自分たちの、まあ、小さな頭で考える計画通りにできました、感謝ということを超えて、もしか22年度の終わりにこんなもう予想を超えた神の技が起こりましたということが、使徒言行録の説教をして体験できるといいなと思います。それほどまでにこの使徒言行録という教会の、初代教会の歩みは聖霊が先立って導かれていく。でもそれは勝手気ままなというか、その聖霊が勝手にというよりも、そのびっくりしながらも人間を通して働いていらっしゃるんですよね。あの聖霊がもう不思議な奇跡なことを、超自然的なことばっかりなさるんではなくて、そのようなまだ分かりきっていない、しかし選ばれて愛されている者たちを通して、でその者たちも驚きながら聖霊の働きが起こっている、それを証ししている書物なんだということなんですね。それを楽しみに見ていきたいと思います。そして今日先ほど朗読しました冒頭のところには、この聖書使徒言行録という書物を書いた、まあ、ルカと呼びますけど、ルカの教会、ルカの共同体の中に生きた、まあ、はあの今となっては本当に名前を特定できないんですけど、伝承としてルカと名付けられているその人が書いた第2巻なんですね。もう一度一節二節を読みします。テオフィロ様、この方に、この人に献帝捧げる本なんですね。私は先に第一巻を表して、イエスが行い、また教え始めてからお選びになった人たちに聖霊を通して指図を与え、天に挙げられた日までのすべてのことについて書き記しました。この第一巻というのはルカによる福音書です。でルカによる福音書第1章の冒頭にも、このテオフィロという人にこれは捧げられるという書き出しになっています。ルカによる福音書はイエスの行い、教え、そして天に挙げられた日までのことが書き記されています。そしてこれからはこの第2巻を今からここに書きますということになります。それを私たちもたどります。ですからこの使徒言行録を理解するために、ルカによる福音書にもしばしば触れていくことになると思います。そのことも楽しみにしております。次に3節参ります。読んで参ります。イエスは苦難を受けた後、ご自分が生きておられることを数多くの証拠を持って人たちに示されたとあります。この苦難とはご存知の方も多いと思いますが、十字架への歩み、そして十字架の死 主イエスは十字架にかけられて死なれ、私たちの救いとなってくださった、罪の許しとなってくださいました。そしてその後3日目に復活された。ご自分が生きておられることを数多くの証拠を持って示されたとあります。それでこのことに関してルカによる福音書24章の36節以下を開きたいと思います。もしお開きになれる方は161ページ、新約聖書の161ページの36節以下になります。を読んでそのことを確認したいと思います。ルカによる福音書の終わりのところですね。第24章、主イエスがお蘇りになって弟子たちに現れてくださった記事の3番目の記事ですね。最初は墓において、そして2番目はエマオの道の、エマオに向かう道の途上で、そして3度目にこの36節以下の記事がルカにはあります。24章にはあります。161ページ、ルカによる福音書第24章36節、こういうことを話しているとイエスご自身が彼らの真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。こういうことというのは、その直前のエマオの道、エマオへ向かう2人の弟子たちに復活の主イエスが伴ってくださり、また食事の席についてパンを裂いて賛美して私になった時にイエスだと分かった、本当に主は復活しておられたと話しているところに、復活の主イエスが弟子たちの真ん中に来てくださった。これは本当に不思議なことで、主イエスのよみがえりの体というのは私たちの今の体とは異なる自由な制約のないお体で行き来が出入りができました。そして第一声、あなた方に平和があるようにと言ってくださいました。ところがそこで弟子たちが平和になったかというと、そうではなくて恐怖にとらわれたということですね。恐れおののき、亡霊を見ていると思ってしまいました。それは私たちもその場にいたらきっとそうだろうと思います。そこでシエスは彼らの恐れ疑いを取るべく、覗くべく語られました。38節、なぜうろたえているのか、どうして心に疑いを起こすのか、私の手や足を見なさい、まさしく私だ、触ってよく見なさい、亡霊には肉も骨もないが、あなた方に見える通り私にはそれがある。こう言ってイエスは手と足をお見せになった。この手と足を見せられたというのは、その亡霊ではないということを明かしするためばかりではなく、おそらく主イエスが十字架にかけられたその釘跡、手にも足にもその釘跡がある。ヨハネによる福音書にもトマスのためにそのように語られている復活の主イエスの言葉がありますが、それをお見せになったと思います。そのことによって目の前にいるお方が十字架につけられて死なれたイエスなんだと弟子たちは認めることができた。それでも40節、彼らは喜びに引きずり込まれてはいるのですけれども、まだ信じられない。でこのこともやはり人間の真実だと思うんですけれども、本当に復活を信じるということは自分たちの理性をや経験を超えていることなので、イエス様が目の前に、主イエスが目の前に来て語られてもなかなか信じられない。喜び始めているのにもなお信じきれない。そこでとっても面白い記事があるんですね。不思議がっているのでイエスはここに何か食べ物があるかとおっしゃった。そこで、食事の席だったんでしょうね、焼き魚を一切れ弟子のどなたか誰かが差し出したら、イエス様はそれを取って彼らの前で お食べになったというんですね。よみがえられたということを証しするのに魚を召し上がるんですよ。面白くないですか。むしゃむしゃと。よみがえりの体っていうのは食事もできるんだ。イエス様は食事を共にされて40日間これからお過ごしになるわけですけど、それで私はリアルタイム の読者じゃないんですけど、椎名林蔵というキリスト者になられた作家の方のこの復活のイエス様の記事を読んで、自分の中の必然性がガラガラと音を立てて崩れたという証しを読みました。洗礼を受けられた時は全てを信じきって洗礼を受けたわけではないけれども、ドフトエフスキーに傾倒していて、そのドフトエフスキーの信仰に押し出されるようにして洗礼を受けたということですが、このルカによる福音書のこの記事を読んで、自分の中にある必然性、不信仰ということなんだと思うんですけども、ガラガラと音を立てて崩れた。ここにおられるイエスは死んだ、絶対に死んだイエスであると書いてありました。それは弟子たちもそうだった。十字架という事実は本当に誰もがこのイエスは死んだんだって認めざるを得ない。十字架にかけられたのに死ななかった、いや実は死んでなかったんじゃないんです。本当に死んで、そして慌ただしく墓に葬られた。死んだから。そして誰もが死んだと、認めるというか本当に死なれたわけです。使徒信条でもそのように言って、で葬られ、黄泉に下りと、イエスは確かに死なれたという信仰を証ししています。その絶対に死んだイエスが生きておられて、お蘇りになって目の前で魚をむしゃむしゃと食べていらっしゃる、それこそが奇跡だ。こんな奇跡をなさったんだ。それでその目の前にいる生きておられるイエスは確かに死んだイエスでいらっしゃると、その死んだイエスと生きておられるイエスとが、もうその信じるほかなくなったという、そのようなお証を改めて読みまして、本当にイエス様が弟子たちになさったこと、そして私たちもその場にいたら本当に泣き笑いというか、受け入れざるを得ないんだろうなと思います。そう、超自然的なことでまだわからないかといって次々技を繰り出すのではなく、私たちと同じように焼き魚をむしゃむしゃとお召し上がりになる、そこにイエス様の愛、ユーモアを感じ、またかの椎名さんは、それで私は自由になったと、自分の信じられなかったこのような人間の考えから自由になった、ここにおられるのは確かに死に確かに生きておられるイエスであると、それを受け入れることができたと。ご自分がそのようにして生きておられることを使徒たちに示された。使徒たちが復活を初めから信じられたのではなく、よみがえられた主イエスが訪れてくださって、そして手と足をお見せになり、お魚をお召し上がりになり、繰り返し繰り返しご自分が生きておられるということを証しされて、そして弟子たちは、ああ本当にイエスは生きておられるんだと、受け入れることができた、信じることができたんだということでした。そしてこう続きます。44節、ルカ24章44節、私についてモーセの律法と預言者の書と詩編に書いてある事柄、つまりこれは今の私たちにとっての旧約聖書です。モーセの律法というのはモーセ五書に代表される歴史の書ですね。そして預言の書というのは旧約聖書の終わりにある預言者たちの言葉、そして中ほどにある詩編、そこに書いてある事柄はキリストの預言であると。それは必ずすべてことごとく成就する、実現する。そのことをまだあなた方と一緒にいた頃、このことこそ語って伝えていたんだと改めておっしゃった。そしてイエスは聖書を悟らせるために彼らの心の目を開いて おっしゃった。私たちもまたイエスに心の目を開いていただかなければ、その出来事が聖書の実現なんだということは理解することができない。主イエスによって心の目が開かれて聖書を悟らせていただいて、神様の約束は本当に実現したんだ、主イエスにおいてそうなんだということです。それは次に続きます。46節、次のように書いてある。メシア、キリストは苦しみを受け、三日目に死者の中から復活すると。また罪の許しを得させる悔い改めが、その名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられる。エルサレムから始めて、あなた方はこれらのことの証人となる。私は父が約束されたものをあなた方に送る。高いところからの力に覆われるまでは、都エルサレムにとどまっていなさいとおっしゃいました。キリストが苦しみを受け、そして死者の中から復活するということ、そしてそれによって罪の許しを得させる悔い改めが、あらゆる国の人々、ユダヤの民ばかりでなく、あらゆる国の人々にこの福音が述べ伝えられる。これが神のご計画、神の目当てです。それがこれから始まるんだと。弟子たちはその証人、証人となる。そのためにまずは父が約束されたものを送るから、都にとどまって待っていなさい。高いところからの力とは聖霊の神ですね。聖霊が下るまでは都にとどまって待っていなさいとおっしゃいました。その昇天、天に挙げられるところの出来事が使徒言行録一章と重なるようにしてもう一度書かれているわけです。使徒言行録一章に戻ります。そのようにして今3節に書かれたことをルカによる福音書の言葉からたどりましたが、ルカによる福音書の今のところには書いてなくて、ここに書いてある言葉があります。それは40日にわたって彼らに現れ、神の国について話されたということです。40日間があったということです。聖書にある程度親しみますと、40という数字は意味のある数字なんだということを知るようになります。イスラエルのアレの旅は40年にわたりました。またシュエスが宣教活動、ガリラの宣教を始める前に40日間悪魔サタンの試みに遭われました。とても長い時という、40というのはそういう意味もあります。でもここは試みの時ではありません。特別な神の時、しかし試みの時ではなく、新しい時が始まる前の40日間、特別な時です。どういう意味で特別かと言いますと、よみがえられたイエス、つまり天上におられる御子が地上で、この40日間地上でお過ごしになったということ。これはもう歴史の始まりから終わりまで、その復活のキリストが地上で過ごされたのはこの40日だけで、その前にもその後にもそのような時というのはない、特別な時です。これから教会の時代が始まる。それに先立って天に上げられる前に弟子たちと共にこの40日間をお過ごしになって、そしてご自分の地上での活動とこれからの教会の時をこうつなげていく特別な時を、弟子たちはどれほどそれが特別か分かっていたか分かりませんが、そのような40日でありました。未だかつてない時がこの40日間であり、それから聖霊降臨へと導かれていく、その特別な時を人たち、弟子たちは過ごし、その時に主イエスは神の国 をについて語られた。神のご支配、気仙語で聖書を訳されたあの岩手の山浦先生は神様のお取り仕切りと訳されましたが、神様が取り仕切ってくださる、支配してくださる、その神の国をお語りになりました。その特別な時を過ごし、そして先ほどとの、これはルカの記事とも重なりますが、4節こう命じられました。エルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。5節ヨハネ、これは洗礼者ヨハネ、洗礼者ヨハネは水で聖霊を授けたが、あなた方は間もなく聖霊による洗礼を授けられるからであると予告されました。待ちなさい、父の約束されたものを待ちなさい、そのためにエルサレムにとどまりなさい、エルサレムから離れないで待ちなさい。まず主の弟子たちがすべきことは約束の聖霊を待つということ、主イエスキリストの言葉の通りに、命じられる通りに聖霊を待つことが弟子たちに与えられたことでした。ルカによる福音書第3章のお開きになれれば、106ページに洗礼者ヨハネのその水の洗礼の出来事があります。そのことを思い起こされます。この記事は長いので、この主イエスが授けてくださる洗礼についてヨハネが語っているところだけ見ますけれども、106ページの15節以下を読みします。ルカによる福音書第3章15節民衆はメシア、これはキリスト救い主のことです。民衆はメシアを待ち望んでいて、ヨハネについてもしかしたら彼がメシア、キリスト救い主ではないかと皆心の中で考えていた。そこでヨハネは皆に向かって言った。私はあなたたちに水で洗礼を授けるが、私よりも優れた方が来られる。つまり自分は水で洗礼を授ける。それは水で体を清めて神に立ち返るための悔い改めの洗礼であって、メシアとしての洗礼ではないんだ。メシアは後から来られる。私よりも優れた方が来られる。自分はメシアではないとヨハネは言いました。私はその方の履物の紐を解く値打ちもない人間だと。その方は聖霊と火であなたたちに洗礼をお授けになる。そして手に身を持って脱穀場を隅々まできれいにし、麦を集めて蔵に入れ、殻を消えることのない火で焼き払われる。その方は、私の後から来られる方は聖霊と火で洗礼を授けになる。その方とはイエス・キリストである。その方の聖霊の洗礼、またそれは火で、火による、聖なる火による洗礼、つまりこの後でこの裁きの御言葉がありますが、神の御心にかなわないものはことごとく火で焼き払われて清める。そして清められて、私たちは罪から清められ、神の命に預かり新しい人にならせていただく、その洗礼は私の後から来られるイエス・キリストによる聖霊と火の洗礼だと、もうヨハネはこの時点で予告していたわけですね。そしてイエスが来られるということは福音書に語られているわけですけども、このヨハネが予告した洗礼の出来事は使徒言行録にその約束が実現したという証が書かれているわけです。そのことを改めて使徒言行録一章に戻りますが、シェスは5節で語られた、ヨハネは水で洗礼を授けた、 神に立ち返る悔い改めの水の洗礼。しかしあなた方は間もなく聖霊による洗礼、それは火の洗礼、父と子と聖霊の名による清めの、実質的に本当に私たちの存在そのものが清められ新たにされる洗礼が間もなく授けられるんだと予告されました。そのことが聖霊降臨の出来事として実現するわけです。この使徒言行録の最初のところは、イエスが天に上げられる40日、そして今私たちこの復活節をまさにこの時を記念して生きているんです。今月の26日が昇天の記念の日で、で6月の最初の日曜日が聖霊降臨の主の日になります。今まさにこの初代の教会が過ごした40日を過ごす思いで、この5月を過ごしていただきたい。私たちの主イエスがあの時この地上に復活の体で滞在なさったんだということに思いを馳せていただき、弟子たちに与えられた約束が私たちにも与えられているということを心から信じてまいりましょう。祈ります。主なる御神、私たち弟子たちのようにあなたの御言葉が与えられていながら、復活をなかなか信じることができず、イエスが生きておられることを認めることができないものですが、あなたは近づいてくださり、キリストは近づいてくださり、心の目を開いてくださり、キリストが生きておられることを証ししてくださり、私たちも信じることができるようにされました。聖霊を注いでくださる約束を改めて御言葉に聞いております。あなたが実現してくださったこの福音の出来事を今一度新しく受け取ることができ、聖霊のに導かれて前進することができますように祝福を祈ります。尊い主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌346番、346番を賛美します。 私たちの献身と感謝の印として献金を捧げました。
父なる神様、5月の最初の日の聖日に私たちをこの会堂に集めてくださり、礼拝を守ることができたことを感謝いたします。今日からは使徒言行録の学びが新たに始まり、聖霊について改めて学ぶ機会が与えられたことも感謝いたします。世の中では、ウクライナでの多数の市民の犠牲や、知床での観光船の事故など痛ましいことがいろいろ起きておりますけれども、どうかこういう難しい中にあっても、私たちが社会をより良くしていくことができるように、どうか聖霊による力と知恵を与えてくださいますようにお願いいたします。ただいま捧げました献金、どうかあなたのご計画に沿ってお持ちください。このささやかな祈りと願いを主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。
唱詠賛美歌27番を賛美し、祝祷を構想を持って礼拝を終わります。賛美歌27番。キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。これで礼拝を終わります。